人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、著書ネタ子なんているの、見えづらいブラック差別と私の日常を書かれました上川多美さんと、発行社里山社の清田舞子さんをお迎えしてお送りしていきます。当番組プロデューサーの三好です。おはようございます。
おはようございます。
先週は、主に上川さんがどのような活動されてきたのか、紆余曲折もあり、実際に伝え得たいことが伝えられなかったみたいなお話も聞くことができましたが、
上川さんのね、言ったらこう半生というかね、幼少期からで学生時代、そして大人になられてっていう、そのプロセスの中で、もっと言えばあのお母様になられてみたいなところまでの流れの中で、その日常から差別、ご自身が受けてきた差別みたいなもの、ブラック差別っていうものに、どのように向かっていけるかというか、いうことの、こうトライアンドエラーというか、そういうようなお話をですね、前編でお聞きしました。でご本の中でもね、触れられているお話を改めてお話しいただいたわけですけれども、後編では、引き続きその、日常からの実践に、移られたその上川さん の、 その活動が、どのようなものになっていくのかっていうお話と、もう一つですね、この今回の、ご本のタイトルにもなっている、ネタ子なんているのということにもなりますけれども、やっぱりこのブラック差別のことを、考えるにあたって必ずぶち当たるそのネタ子を起こすな議論、すなわち、言ったら、もうその問題は、もう言ったら話題にさえ出さなかったら、みんながもうそんなこと忘れちゃうし、ないものになるんだから、下手にほじくり返しなさんなよというような、そのような発想があるわけですね。なんだが、それによって本当に解決するのかなっていうことを、上川さんの立場から真剣に考えてこられた結果、そのやっぱネタ子を起こすな議論では難しいのではないのかっていうこと、でそれをどういうふうなプロセスで、どのような発想で、そう言うのかっていうことを、詳しくちょっとねお話を聞きして、でそれがやっぱり僕らが今後この問題に対してどのような、スタンスを持って臨むべきかというか、臨みうるかっていうことを考える、非常に大きなヒントになると思うので、その辺も含めてですね、ぜひちょっと今週の分をまたお聞きいただきたいと思います。
なお本日の放送ではご紹介する書籍の内容から社会問題としてのブラック差別に触れるため、番組内の表現に一部非差別部落に関わる表現が登場しますが、いずれも専門家の監修のもと、当該課題への啓発広報を目的とするもので、これらを肯定助長するものではございません。ではインタビューをお聞きください。
混乱したんです。とにかくブラック問題の映画を自分が作ったと思っていたら、親子の映画として受け取られるっていう、で私としてはずっと映画の中でも何回ブラックって言ったか分かんないですし、話の中身も全部ブラックのことについて親と話し合ったり喧嘩したりしているのに、ブラックの映画じゃなくて親子の映画みたいに撮られたことが、受け取られることがほとんどだったっていうことに、何が起きたか全く分かんなかったんですね。
なるほど、はい。
で誰も教えてくれないし教えてくれないしってか、みんな周りも分かんないのかな、
それがなぜそうなってしまったのかっていうところね。
そう、全く整理がつかなかったので、もう本当に混乱して、とにかくでもこのやり方ではダメなんだなって言って離れたっていう感じだった ったですね。
なるほどなるほど。でまあそうなった時にじゃあ次はじゃあどうしていくのかっていうことになるわけですけど、はい、そこからこう上川さんどういう活動のレイヤーに移っていかれたんですか。
あでなんかあ映画じゃないのかなと思ったんですけど、
はい、
なんかもともと実はだからテレビがやりたかった。
ああそうでしたね。
ったはずなんです、はい、私。
そうだ、うん、
でそれが佐藤誠さんの魅力に引きずられて映画の世界に行って、
ええ、
でまあ本当だったらそこでじゃあやっぱりテレビっていう風になる道もあったとは思うんですけど、うんはい、そもそも映像の世界のことがもう全部わからないみたいな感じに混乱してなってしまったので、とにかく一旦離れて時間を取ろうと思って、
うん、
でな何か自分にできることはないかまた探していこうと思っている間に、まあ、結婚して子供が生まれて、
うんはい、
そしたらあ子供にどうブラック問題を伝えていくのかっていうことを考えていかなきゃいけないっていう立場に自分がなった時に、うんうんう
んはい、
不安でしかないみたいな。
あなるほど、
うん、な本当にどうしていいか分かんないみたいになったんですね、
はい、
でどうしようどうしたらいいんだろうってただただひたすら自分だけでぐるぐるぐるぐる考えるみたいな周りにこうロールモデルになるような人とかもいなかったので、うん、どうしようどうしよう
で、まあ、なおかつあれですよね子供の時自分はちょっと辛かった、
うん、
っていうことがまずベースにあったゆえに、
うん、
じゃあ自分はどうしたらいいだろうっていうところも悩みどころだった
そうですよね。ご自身のある種 そのハードなブラック教育の結果として今の自分があるってなった時に同じやっぱ鉄は踏ませたくないというかものにはなるわけですよね。
そうなんです、うん、なんかすごくその両親から受けた話の中で、うん、やっぱり私差別される方が悪いわけじゃないんだって教えてもらったことは本当に良かったことだと思ってるんですよね、はい
うん、
ただやっぱりなんか結構うちの親はハードだったので戦えみたいなことをずっと言われてきて、
うん、
ではそういうのがすごく辛かったなというのがあるので、
うん、
なんか自分の親が私にしてくれたこととは違う形にはしたいとは思うけどじゃあそれがどんな形なのかとか例えばどんなやり方があるのかみたいなのがサンプルって言っていいのか分かんないですけどが全くなかったんですよ、
はい、
もう本当手探りみたいなで、うん私28で子供を産んだんですけど、
はい、
周りもまだあんまり子供がいなかったりと周りで数少ないブラックの友人とかもまだ子供がいない人とかがほとんどで、うん、本当に手探りで、
うん、
あどうしていったらいいんだろうみたいなことを思いました、うん、人生の第2章みたいなスタートみたいな感じでした。
実際ね本もそっから2章が始まっています
。そうですよね。で、まあ、具体的にはもうそこからもう日常の実践を通して少しずつも手繰り寄せていくしかないっていうことじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
実際そこはどのように突破していかれたんですか。それ具体的には
まあ、一つは、うん、その子供を産んですぐぐらいにちょっといい出会いがあって、うん、今のブラックヘリテージっていうその私がやっているブラック問題を伝えていくっていうことをやっているグループのメンバー、あ、グループのメンバー、後にそのグループのメンバーになる人たちと知り合って、
うん、
で、子供がまだちっちゃい時にブラックヘリテージを立ち上げて、
はい、
で、まあそこがすごく自分のやりたいことにもフィットしているし、居場所にもなるし、
うん
まあ、ブラックのことをこう気兼ねなく話せる人たちが、やっと、
うん
うん30ぐらい、私は30歳ぐらいの時にやっとまあできたっていう感じだったんですね。
うん、
で、まあそれが一つ大きい出来事としてあって、で、まあヘリテージの活動をしながらも、
うん
まあ、日常生活の中で、うん、私はいわゆる専業主婦みたいな立場で子育てをしていたので、
うん、
やっぱりなんか一番その子供をどう、子供にどうブラックを伝えていくかってことを考えた時に、
はい
まずその子供が接する社会ですよね、
はいはいはい、
あの幼稚園だったりママ友だったり、
うん、
あと子供の友達だったりにブラック問題をちゃんと知ってもらいたい。その私がブラックってねって子供の頃ずっと説明 し続けなきゃいけなかったみたいな状態に子供を放り込みたくない、うん、放り込みたくないなってすごく思って、
うんうんうん、
でせめてその子供の周りの人たちにブラック問題について知っててほしいなって思ったんですよ、
うん
で、すごくこうママ友とかにブラック問題について話をしたりとか、
うん、
あと当時SNS が ミクシー、
はい、
あれが一番使われていた SNS としてあって、ええ、で結構ミクシーでママ友たちとつながっていたので、
うん、
まあ、ミクシーにさらっとこう部落のことについて書いたりとか、
うん、
なんかこうあの手この手で周りの人たちに知ってもらいたいなっていうことを始めました。
なるほど。
始めましたというか、まあ、はい、やってました。
それやり始めて、でなんかこうご自身としてはその具体的な手応えというか、あ、なんか このやり方結構フィットしてるなみたいな、あの実感とかっていうのは終わりだったんですか？
その伝えてい
く、そうそうそう、
ママ友とかに伝えていくみたいなこと
です
か？
ですですです。要はその、あの、映画っていうやり方は結構ちょっとやっぱなかなか難しかったなっていうことに対して、あの、その新しいやり方というか、その日常の中で、はい、あの、ママ友と直接話してみたりとか、そういうことをやっていくっていうことで、なんかしらその、あの、映画とは違うような、あの、あ、これならいけるかもという手応えとかがあったのか、あるいはもう、そんなものはないけどとにかくやってるんじゃいみたいなことなのか、ちょっとそのあたりは聞いてみたいなと思うんですけど、いかがですか？
社会に対するインパクトとか、うん、そういうものとは別に、
はい、
私が個人として生きていく社会の中の話で言うと、
うん、
はい、まあ明確に世界が変わるわけですよ。
なるほど、うん、
例えば一人のママ友がすごく理解してくれたとしたら、
はい、
もうその人の前では部落のことはわーって話す、日常の当たり前の話としてわーって話せるようになるので、
なるほど、
私自身の世界はめちゃくちゃ変わるんですね、うん、社会全体は別に、
はい、
になんかものすごいインパクトを与えたりはしないんですけど、明確に私の生きる社会は生きやすくなる、はい、なります。なので、だからさっき本当に冒頭のところに清田さんが日常で伝えていくってすごく勇気があることだっていうふ
う
に言ってくださったんですけど、
うん、
でもなんかこう明確に本当に分かりやすく私の生活が変わっていくので、
うん、
そこにはすごく楽しさとか充実感とかもあって、
うん、
なんかこう、そう、勇気だけじゃないものも後押ししてくれている、うんうんなという感覚があります。
なんかこれは結構その、あの、とても大事な、あの、ポイントだなと思って、やっぱりその大きな世界を変えようとして、で、あの、すごい頑張ったわけじゃないですか最初で、あの、それでそれこそね、あの、最初はこう学生の友達に伝えてみたりとか、あるいは映画作ってみたりとかって言ってやったんだけど、はいはい、結果その、まあ、社会っていう言葉の中に含まれているその2層のレイヤーというか、大きな社会と自分を取り巻くその小さな社会みたいなことを考えた時に、その自分を取り巻く小さな社会が変われば、とりあえず自分とその周辺の社会においては、あの、それが OK にできていくっていう、
そうそう、
なんか小さな社会変革なんだけど、でもそれ確かに社会の何かは変わっていてっていうことでいくと、やっぱそこにかけていくっていうのは結構なんか今そのこのイシューに限らず、いろんなことに対するそのアティチュードとしてすごい大事なものじゃないかなと思って今お話聞いてました。
で、
なんか結構話をそういうふうに私がそのブラックの出身でみたいなことを話をすると、
うん、
意外とそのママ友とかが、うん、実は私はこうなんだよねみたいな話が返ってきたりもするんですよね、
うん、
何らかのマイノリティであったり、うん、あとこうなんかこういうふうに考えたことがあるんだよねみたいなリアクションが返ってきたりして、
うん、
普段生活してると、
うん、
なんかやっぱそこまで見えないじゃないですか顔に、うん、なんかこう私はこういう主張の人間ですとか書いてるわけじゃないので、うんうんうん、それがすごく自分がこうか話したことによって相手もあそうだったんだって思うと世界もちょっと違うし、
うん、
違っていく見え方も違っていくし、
うん、
相手側も多分変わるっていうか、
うん、
相手の方も私に言ってくれるので、
うんうん
なんか向こうの多分世界も変わってお互いに何かが変わって深まっていくみたいなことが発生するんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかその大きな社会小さな社会みたいなところで言うと、
うん、
その私が誰かに話をすることによってその中で何か反応が起きてまず変わるっていうことが、
うん
うん、あっちこっちで起きたら、
はい、
結局大きく社会って変わるんじゃないかなみたいなことをすごく思っていて、で なんかこう本出したりとかするのすごい派手じゃないですか、うんうん、やってることとしては
、ね、まあ、出来事としてはね、人生にそうある場面じゃないですよ
そうですよねなのでなんかすごくエネルギーがあるみたいに思われるかもしれないんですけど、うん、私本当に日常の中のエネルギーがない、やる気のない人間でして
そうですか
本当基本寝てたいし、はい、なんか考えたくないしみたいな感じなんです、うんうん、
はい、
だからなんかこう社会の中ですごくこう、あ、すごい社会を変えようって頑張ってるなみたいな人を見た時に、うん、もう本当ただただ尊敬しかないしすごいなって思うんですけど、
うん、
私にはできないってすごく思うんですよね、
うん、
でもそういう人が例えば社会に与えるインパクトが100だとした時に、
うんうんうん、
でも私みたいな人が1頑張って、
うん、
それが100人いたら同じ100だよなって思うんです。で1出すのはできちょっと頑張ったらできるレベルだったりもするので、
はい、
なんかそうやって100人が1出したら、うん、でも社会ってすごい変わっていくんじゃないかなみたいな希望というか、
うん、
はい、実感と言ってもいいかもしれないですね。でもそれ
そうですね。
ごめんなさい、なんか私でもそれってすごくさっきから意外と繰り返し同じ話をしているかもっていう風に感じるのが、
うんうん、
多分そのイデオロギーがなんで、イデオロギー的なことを大きな声で言うプロパガンダにするのがなんでダメって佐藤さんが言ったかっていうこととも多分つながることだと思うんですけど、
うん、
やっぱり大きな声で壇上でいいこと言って意外とできる、
うん、
だけど、
うん、
そういう人が例えば家で奥さんに暴力振るってたり、
はいはい、
抑圧的な態度を取ってたりするっていうことはまあまあある話、
まあ、ある話でしょうね。
でそういうことが今いろんなところで問題に、
はいはいはい、
まあ、表面化しちゃったりとかしてますけれども、
うん、
まあ、やっぱりそこのギャップってなんで起きるのかって言ったら、
うん、
自分自身をこうの日常を顧みてない
なるほどな
っていうことだと思うんですよね。
なるほどな、
うん、でそこのリアリティが欠けてるからこそ大きないいことは言えてしまう、うん、
なるほど、日常と思想が乖離するってわけだな。
でもそれって本当に誰にでも起きることでは
いはいはい、はい、
もちろん私にだって起きる、
うん、
やってしまっていることはあると思うんですよね、
うん、
でもそういうその乖離を埋めていくっていうことがやっぱり一番本当はさっき、うん、やっぱりでもそれは勇気がいることだと私は思うんですけど
ありがとうございます。
だからでそれが本当にでもまあリアルに豊かになるっていうことでもあると思うから、
うん、
やっぱりすごいなって思いますね。
なるほど、だからこそやっぱりその日常を立脚点にするというか、そこから変えていくっていうことの方が実は よほど実践的ではないのかっていう感じは確かに今の清田さんのご提言からしてもしますね、うん、だし先ほどね、その上川さんはその要は自分が変えることで一にはなることができるかもしらんっていうお話をされてたわけですけど、まあでもやっぱそこで託された隣の要はママ友であったりとか、その話を聞いたお子さんだったりとかっていうのが次の一になるわけじゃないですか。だから実はその一はもうすでに二になっていて三になっていてっていうことでもあるなと思った時に、やっぱりおっしゃるようにその小さな変革は実は大きな変革のをそのまま呼び込んでいるそのものであるっていうのは本当にそうだなと思うところで、あともう一つはお話の中でもやっぱそれもおっしゃってたんですけど、そのご自身はブラックの話を打ち明けた時に相手から別のまたイシューのその同じくその人が受けている何かしらのそのなんか差別であったりとか、なんか痛みであったりとか弱さみたいなものを打ち明けられることがあるっておっしゃってた。だからそのいろんなレイヤーで実はこのなんだろう課題というか問題がこうつながっていけるというか、共にこうなんか対抗できるものになっていっているような、なんかそういう予感みたいなものをお話聞きながらすごく感じました。この本の中でも一つキーワードとして出ていたのがそのマイクロアグレッションっていう最近割とメディアとかでもよく聞くトピックだと思うんですけど、これちょっと改めて上川さんまあ、ご自身のそのブラックっていう問題とも引きつけながらでもお願いしたいんですけど、どういうものなんでしょう、このマイクロアグレッションっていうのは。
マイクロアグレッションって直訳しちゃうと、マイクロってすごい細かいっていう意味で、
うん、
アグレッションは攻撃っていうことにはなっちゃうんですけど、
はい、
まあ、直訳して小さい差別とか小さい攻撃とかっていうのはちょっと違うとかずれていて、
うん、
まあ、私なりの解釈を込めて、
はい、ぜひぜひ。
マイクラグレーションがどういうものかっていうと、
うん、
もう目に見えないくらい細かい形で日常の中に溢れ返っている、
うん、
差別攻撃性のことを、うん、マイクラグレッションというふうに言って、
うん、
まあ、例えばマイクラグレッションの時によく説明の時に例として出されるのは、まあ、外国ルーツで肌の色とかが違う見た目が、うん、いわゆる日本人ってみんなが思うようなところから、
うん、
とはずれた肌の色が例えば違う外国ルーツの人に対して、
うん、
日本語お上手ですねって日本生まれ日本育ちの人に対して勝手に見た目で判断して、うん、日本語お上手ですねって言ったりとか、
うん、
あと、まあ、例えば絵本とかを見ていてもこう男女がペアになっていることが当たり前の絵本が世の中にほとんどっていう状態が、
うん、
同性愛者っていうものはいないんだみたいな、
うん、
こう隠れたメッセージになってしまうとか、
うんうん、
そうい う, こうやってる側には多くの場合、
うん、
悪意はないんだけれども、
うん、
されている側というか受け取る側からすると、
うん、
それがもう日常的にものすごい遭遇するし、
うん、
攻撃になり得てるっていうようなものを、まあ、マイクラグレッションって言います、
うん、まあ、そういうことが起きる背景にあるのが、これもちょっと本の中で触れてありましたけれども、このマジョリティ特権というものかな、
はい、
そういうものとやっぱり不可分であるっていうことだと思うんですけど、これについてもちょっとお伺いしてもよろしいですか。
あ、そうですね、マジョリティ特権、まあ、マジョリティっていう言葉は、マイノリティ少数派に対して、
うん、
マジョリティで多数派っていう、はい、まあ、意味になるんですけれども、
うん、
マジョリティ特権の文脈で言うと、社会の側で優位な立場にいる属性の人たちで、かつこう自分で努力して得たものとかじゃない立場に、
うん、
一定社会の中で優位な立場にいる人たちが持ってる特権をマジョリティ特権っていうふうに言います。
はい、
で特権っていうと言葉がすごく強いように思うかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、例えばですけど、私は異性愛者なので、
うん、
結婚ができる、
うん、
それも結婚ができる特権があるみたいな言い方をしたりとか、はい、します。
まあ、だからやっぱり先ほどのそれこそなんか異性愛のモデルがまあ、当たり前カッコつきの当たり前として、はい、その例えばアニメの中だったりとか、なんかそういうコンテンツの中で出てくるっていうものは、言ったらそれ以外のそのまあ言ったらマイノリティの人たちのあり方にまあ想像が至ってないというか、こういうものよね、例えば恋愛ってこういうものよねっていうことをモデル化して提示してしまっているっていう、まあ、そういうことですよね。
そうですね。でそれによってやっぱりマイノリティ側は、うん、自分たちの存在って認知、なんかこう認められてないんだなとか、消され、うん、社会の中でいないものにされてるんだなとか、
うん、
こうやる方は全然悪気があってやるわけじゃないんだけど、
うん、
でも結果的にそういうふうに思わせちゃうみたいな、うん、効果というか、そういうものがあるっていうことですね。
っていうことですよね。でやっぱりこの議論を、ブラックの話に例えば引きつけて考えた時に、まさしくやっぱり今回の本のタイトルになっている「ネタ子なんているの？」っていうタイトルに、まあ、含まれる、その言ったら「ネタ子を起こすな議論」っていうところに、
はい、
やっぱり行くのかなっていうふうに思うんですよ。でまあ、ネタ子を起こすな議論っていうのは、まあ、こうブラックの話をする時必ずセットでやっぱり出てくる、うん、イシューで、で僕も実際やっぱりこの実は特集をする前までも、やっぱこれどういうスタンスを取ればいいのかっていうのはやっぱずっと揺れてはいたわけですよ。だったんだけど、まあちょっとこの本を読む中で自分なりになんか、あ、なるほど、こういうスタンスでいいのかもしれんって思えるところもあったんですけど、これちょっと改めて上川さんはこの本の中でそのネタ子を起こすな議論に対して、まあ、どのような姿勢を取るといいのではないかっていうことをご提起されているか、ちょっとお聞きできればと思うんですけど、いかがでしょうか。
あ、はい、そうですね。 まあ、寝た子を起こすんですよね、ほっとけ、うん、そう解決してるんだから余計なことするなみたいな感じで、うん、もう本当に言われるんですよ。
そうですよね、もうだからもうみんな忘れるんだから、わざわざ問題化しなくたっていいじゃんよっていうわけですよね。
そうです、うん、だからなんかこう部落の話とか、うん、まあ、研修とかでしても、うん、でもこんなの今教えてもらわなければよかったみたいなことをまあ言われたりとかも全然よくするんですけど、はいはい、私のスタンスとしてはそれはもう明確に間違いだと思っていて、うん、できない、うん、なぜならできない、その教えない部落のことを誰も取り組まない、うん、放っておくことで、うん、差別をなくしていく、いつか勝手になくなるみたいなことは、うん、具体的に考えていくとできないんですよ、
うん、これあれですよね、本の中で実際にそのなんか思考実験を何回もやってみたっていうことをね、はいはい、おっしゃってましたよね。
本当にできるのって、できるんだとしたら、うん、じゃあ、うん、誰がもう一切こうね、口外しないっていうことを、うん、じゃあ誰が実行しなきゃいけないんだ、それをどうやったら実行できるんだって考えていくと、はい、無理じゃんっていうことが、うん、まあ、分かるワークショップというのアクティビティがあるんですけれども、うん、まあ、本の中ではそれをまあ紹介していて、
はい、
でまあさらにそのネタコを起こすなっていう考え方っていうのは、うん、差別を告発したいっていうか、まあ、さ本当に中学生時代の私ですよね、もう聞いてほしい、こんなことがあって、うん、自分の将来どうなるか分かんなくて不安でしょうがない、誰かに話聞いてほしいって思っている人に、うん、でもあなたが部落問題について、うん、今まで知らなかった人に何か話したら、うん、差別が広がっていくけどいいのっていう脅しでもあるんですよ、実は。
まさしくそうですね。
それはすごく残酷なことを、うん、で、うん、ただ言っている方は本当に善意からそういうことを言っていたりするっていうズレも、うん、ズレがまたそれはそれでそのズレ具合が辛かったりするんですが、
はい、
すごく残酷な物言い、マイノリティ当事者にとってはすごく残酷な物言いだっていうのは、うん、分かってもらえたらいいなっていうふうに思います、
うん、まあ、だからやっぱその厳然とやっぱその当事者としてその存在を痛烈に感じ続けている人間が言ってるのに言わなきゃいいのにとかって言われちゃったらいや、じゃあどうこれ解決すりゃいいんすかって話になるわけですよね。
そうです、そうです
ね。え、私やっぱそのなんだろうな、このなんつうのかな、ここは本当になんか今実はだからやっぱりその いろんなやっぱなんかそのメディアとかでもやっぱりそのネタコを起こすな的な立場をやっぱりこう、うん、取っているんだなっていうことを実は僕は今回の放送でですね、改めてこのイシューを取り上げるときに、うん、改めて調べて実は結構痛感したところがあるんですよね、うんうん。例えばなんか番組とか、うん、そのメディアで、使っていい、うん、その表現とかを規定しているその記者ハンドブックとかっていうのがあるわけですけど、うん、でそこで差別語、不快用語とかっていうところで、うん、身分などっていうブロックで部落っていうのは使用不適切になってるんですよね、
うんうん、
そうなんですよ。
何で逃げたやつですか？
これがね、第13版はこれ2016年ですね、うん、そうとかなってたりするわけです、うん、でもうちょっと例えば調べてみると、放送倫理番組向上機構って言って BPO って言ってね、言ったらこういうことを取り仕切っている、うん、委員会だと思うんですけど、その放送倫理検証委員会の、その差別問題をテーマに意見交換会をしましたよっていう2022年の記事とか見ると、これに関しては、まあ、すごい長い書き起こしが載ってるので、これ興味ある方ぜひ本当見てほしいんですけど、ここにおいてはやっぱりその差別的表現みたいなものをですね、はコンテクストに応じて発してもいい場合があるみたいな書き方なんですよ。でやっぱりそのなんだろうな、またそのこの委員会のやり取りの中で、その法律においてもなんかそれを明確にその規定することはできないっていう風に割と触れてらっしゃるんですね、うん、でみたいなことの時になんかこうどういう風に、でもやっぱこんだけやっぱりこのブラックっていうイシューをただ番組で取り上げるだけでも、実はお前らが取り上げたら結構大変なことだからねっていうことを こうそれこそマイクロアグレッション的に言葉ならざる圧ですごい包囲された感じがしたんですよ。すげえなと思って、でこれをやっぱ毎日やっぱり、うん、当事者として生きる中で、うん、言わなきゃ言わない方がいいのかって思ってたりするのかと思うと、
うん、
なかなかこれは大変なプレッシャーだなと思いました。
はい、共有していただけて嬉しいです。ただ多分、うん、それあくまでも多分ガイドブック的なもので、
はい、
本当にそう使っちゃいけないとかブラックって言葉を放送に載せちゃいけないとかっていうわけではないんですよ。そうですね。はい。実際に、うん、使ってる放送とかもありますし、うんうん、逆に堅くなにやっぱり使わないで違う言葉で何とか表現しようとするメディアもある、うん、あるし、うんうん、まあ、そこがなんかあくまでもガイドであって、はい、どう表現していくかっていうことに対してなんか、ね、罰則とかがあったりするわけではないと、うん、ないはずなんですけれども、ね、うん、
いや、だから
ただやっぱそういうのがあるとね、及び腰になりますよね。
いや、そうなんですよ。でやっぱり僕もやっぱそうなった時に本気で考えたんですよ。じゃあこれ部落っていうのを、じゃあ例えばここで言うところの、その例えば集落とかっていう風に言い換えるのかみたいなことを言った時に、やっぱそこで要は問題が後継化しちゃうわけじゃないですか。なんかその結局話したいことの真ん中をこうずっとかわし続けなきゃいけないというか、でも当事者の方はその真ん中でまさしくずっとそれを言葉にして話題にして、うん、みんなで考えれるその前提をまさしく共有しないとスタートが切れない状態にある、うん、もっと言えば自分がもしかしたら結婚できないかもしれないっていうぐらいの不安がある中で、そのイシューが話せないっていうこと自体がやっぱこれめちゃくちゃ難しい話だなと思った時に、ネタコを起こすな議論っていうのがやっぱりいかにやっぱり実は結構えげつない議論なんだなっていうことをすごく感じたっていうのがありました。で、あと、まあ、ちなみにもう一つだけちょっと福岡の状況をちょっと改めて調べた時に、うん、福岡市人権啓発センターが、その童話問題に対する理解を深めましょうっていう、これ2024年1月に出たばかりのページだったんですけど、うん、そこにおいても童話問題に対する理解を深めましょうっていうところで、ネタコを起こすなの、童話問題を今更取り上げる必要はなく、このままそっとしておけば自然に解消するというネタコを起こすなのような考え方があります。童話問題に関する差別は日本の社会の慣行の中や身近にも現実にも様々な形で存在しています。インターネット上で差別を助長するような書き込み等も発生しています。ネタコを起こすなのような考え方では童話問題に関する正しい理解を深めることなく、誤った情報を信じたり周りに流されて偏見を持ってしまうことがあるのではないでしょうかっていう宣言があるんですね、うん、まあ、まさしくだからこういうことだなと思うわけです。そこをやっぱりこう回避してないことにして、でなんとなく終わるのを待つっていうことじゃなくて、ちゃんと議論していこうよと。ただそれはきちんとしたコンテクストを持って、きちんとその慎重な言葉選びと、なんかそのそれをどう解決するのかっていうことをちゃんと考える上で、それを共有していくっていうのはすごくやっぱり大事なことなんだなっていうことを、なんか今回ね、この上川さんとご一緒させていただくにあたって、改めて僕自身がすごい勉強させていただいたっていう、そんなことでございました。
ありがとうございます。よかった。それは本当によかったです、
うん、でも清田さんも本当この本を出して、はい、これからやっぱり世に届けていくとなると、はい、まあ、まさしくそういう議論も含めてですね、
はい、
いろんな形でそれを引き受けて、はい、なおそれを届けていくってことになると思うんですけど、ええ、それに対してなんか今思われていることだったりとか、今後のことについてなんかちょっとお話できいただければと思いますが、いかがですか？
そうですね、なんか私はまあ一人で出版社をしているので、そのやりやすい面とやりづらい面とたくさんありますが、うん、まあ、こういうことに関してはやっぱりその自主規制っていう問題がいろんなこう壁を作っていくものだと思うんですよね、
うん、
だからそういった時にじゃあ一人出版社における自主規制って何かって言ったら、もう私の判断一つ、
はい、
こんなにシンプルなことはないっていうか、
そうですね、
私が覚悟を決めればいいだけ、うん、の話なの で、
うん、
でそういった意味では、まあ、この本を作るのに、最初にまあお話をしようって持ち出したのは多分2019年の夏とかだったと思うんですけど、上川さんと本作りませんかって打ち合わせをしたのが、
はい、
でそこからまあ結局ね、すごく時間はかかって、うん、4年かかった、5年近くかかってるんですけど、 やっぱりこう時間をかけることでこっちも覚悟どんどん決まってくるんですよ、うん、だから、はい、まあそのやっぱりこう上川さんとの原稿やり取りする中で、まあ、何度も何度も文章の遂行をお互いラリーしましたし、
うん、
考えも相当考えて原稿は今本は出来上がったと思ってます、まあ、それでもやっぱり出た上で何かあるかもしれないけど、
うん、
まあ、ここまで考えたんだったら、うん、もう何があっても、
うん、
まあ、覚悟は決めようっていうぐらいの、
うん、
考えたという自信はありますね、
うん、
だからやり取りをしたというのは上川さんも思っているし、お互いも本当にやるだけのことはやったっていう感じですよね、うん、だからそのまあ悔いがないっていうところで、
うん、
まあ、やってやろうみたいな感じの気持ちはあります。でも実際やっぱりその今本を出してみてこう、
はい、
すごく面白いのが、うん、興味を持ってくださるのがやっぱり今のところまだ興味よしさんはまあ、属性でいうと男性ですか、は
い、うん、
やっぱり属性でいうと女性の方がすごく、うん、あの書店員だったり記者の方だったりもすごく今すでに興味を持ってくれていて、
うん、
でなかなかこうまだ、うん、あのいわゆる例えば昔ながらのこうブラック問題に詳しい人たちはちょっと遠巻きに見ている、
うん、はいはい、
という、まあ、ポップな見た目の本なので、
うん、
あのというところがあったり、不思議なグラデーションで今のところまだ、うん、本を出したばかりの状況ですけれども、うん、受け取っています、うん、その反応を、
そうですね、
うん、でそれがすごく今までまあ20冊ぐらい本出してるんですけど、こんなにそのグラデーションが出る本もなくて、
面白い、へ
ー、そこはすごく興味深いなと思って、なんかこの現象自体を上川さんと一緒に体験させてもらえるいい機会になるなって楽しみにしています。
上川さん、今のお聞きになっていかがですか？
そうなんです、昨日も京太さんとちょっとそういう話をしてたんですけど、
うん、
でもほら私もすごく身近なところから伝えていって、それがどんどんこう輪が広がっていくみたいなことを普段していて、
うん、
なんかこの本自体もそういう傾向がある本になったのかなって思うんですね、
うん、
なんかこの京太さんが、京太さんがっていうかこう結構小さいこう独自の視点でやってらっしゃる書店さんとかがすごく反応してくださったりとかして、
うん、
でそこでまたそこにそういう本屋さんに来る方が買っていってくださって、うん、みたいなことって、うん、すごく私が日常的にやっていることと形としてはすごく似てるなと思っていて、あ、すごいこの本っぽい感じだねって、
うん、あの、そうですね、
っていう風な話を、うんうん、昨日清田さんと、うん、はい、してたんですけど、
多分、まあ、いわゆる独立系書店って今流行ってるって言われてるところはあるんですけど、
うん、
まあ、言ってもそこも一人店主だったりとかするケースが多いの で、
はい、
でそういう人たちってやっぱり自分の考えでこれはいい、これは売りたいみたいな、
うん、
あのビビットの反応をくれるんですよね、
うん、
なんかその反応がすごく良くて、
うん、
でも、まあ、もちろんそのチェーン店の方でもめちゃくちゃ積んでくださっている方がいらっしゃったりするんですけど、うん、まあ、そういう方はもう本当ゲラを読んですごく、
うん、
自分これを売るみたいな感じで言ってくださっている人もいて、だからまあでも何があれかっていうと、やっぱりそこでも個人に、
うん、
届けてその人の熱が周りに伝わっていくみたいな、うん、ちゃんと顔の見える相手とやり取りすることで伝えられる本なのかなって、
うん、
だからそのなんかハレーションが起きてるぞみたいなのを、ちっちゃいわーって盛り上がってるぞっていうのを後から気づいてくれる人たちがいてももちろんいいなと思ってるし、それはやっぱりその人たちの生きてきた生き方とかの時間差で伝わっ、
うん、
まあ、早ければいいってもんじゃないですからね、
うんうんうん、
あの時間差で伝わっていけばいいなっていうのは思ってます。
そうですね、
はい、
いや実際僕もだからやっぱこの番組であのこれ取り上げさせていただきたいなと思ったのは、もちろんあのまずそのあのメインイシューとしてのそのブラックっていう問題あのがあのどういうふうに捉えればいいんだろうっていうことの問題意識はあったんですけど、あのやっぱりこれは単純にそのそれだけの話の本じゃないなと思ったわけですね。あのやっぱ先ほど触れていただいたマイクロアグレッションの話にやっぱ通じるわけですけれども、あのあるいはその上川さんがあのお友達に話してみたら別のあの その方が引き受けてるまた別の、ものが返ってきたっていう、まあ、そういうような話だと思っていて、ここで触れられているその何かしらその世の中で本当だったら声を上げて届けたいはずのものが届かない状況に追い込まれているっていうものに対してどういうスタンスを取ってどのように届けてばいけばいいかっていうことの一つの実践書というか一つの記録としてこの本が読めると思ったわけですね。
はいはいはい、
で多分そのように届いていくことで本当にそれは単純にブラックの一種だけじゃない、それぞれが持っているもっともっと知ってほしいもっと届けたいっていう何かを持っている人たちの、まあ、勇気を与える本になるんじゃないかなっていうふうに 思いました本当に、うん、ねえ
嬉しいです、そういう風に撮っていたら本当になんて言うんだろう、こうブラックの本でしょ、はいはいみたいな、
うん、
もうそういうの授業でやってきたしみたいに、
うん
うん、こう タイトルというかこうテーマだけ聞くと思われてしまうこともあるかもしれないんですけど、
うん、
ああそう、もちろんブラックのこと、私がブラックの出身者だからブラックのこと書いてるし伝えたいけど、もう本当それだけじゃないから騙されたと思って読んでみたいな気持ちがすごくあるのと、
うん、
なんか全然ブラックっていうことと関係せずに生きてきた人で読んで、うん、あなんか自分のこと書いてあるみたいってい う,、うん、いう感想を持ってくださる方がいらっしゃって、それはすごく嬉しい。その社会の中で差別の構造であったり、
うん、
マイノリティだったり数が少ない人だったりが抑圧される構造ってすごく共通してるものがあるので、
うん、
なんか自分が辛いと思ってたことってこういうことで整理できるんだとか、なんか大きいこと、いわゆる大きいことみたいなことができなくても、うん、あこうやって こんなこういうことからでも始められるんだとか、あそうすると何かが変わってったりすることもあるんだなみたいなことを、なんかこうサンプルって言ったらいいのか分かんないですけど、なんかそういう読み方もしていただけるんじゃないかなっていうことは思ってます、うん、
いや本当にその通りだと思いますね。そのこういうことが起きている、基本構造は割と共通しているってのは本当におっしゃる通りだと思うので、うん、まあ、それに対してどういうアクションが起こせるのかっていうことをね、ぜひちょっとこの本をヒントにね、皆さんもちょっとね、向き合っていくことができたらいいなっていう感じですね、うん、佐藤さんすいません、もうなんかずっと 我らで喋っちゃいましたけど、
ああ全然全然、
佐藤さんずっとお聞きになっていかがでしたか。
今最後におっしゃったことがまさに本当に、
うん、
本当人ってすごい弱い存在でもあるんだなって思う瞬間が人生の中でやっぱり多々あるわけですよ、
うん、
歴史を鑑みても、
うん、
その一つ、まあ差別というファクターに関して考えてみても、
うん、
すぐに人は人を傷つけに行ってしまうっていう、うん、
はい、
やっぱ僕の人生の中でもたくさんありましたし、
はい、
そういったことがある中でね、
うん、
最後におっしゃった本当にこの本をきっかけに、
うん、
何かもう一つこう考える事項を、
うん、
持っていただけるのはすごくいい方向だなって感じました ね,、
うんね
うん、
いやだからやっぱこの一滴がこうその社会にさこう本としてパッと、うん落とされた時にここから本当にそれが数ヶ月で起きるのか数年で起きるのか数十年かかるのか分かんないんですけど、
うん、
何かしらやっぱりその景色を変えるそのおっしゃってたその 1の動きがどんな風にね2になって5になって18になって100になってっていうことかも分かんないから、やっぱそのまさしくこの立ち上がりの瞬間を今このように共にさせていただいたんだなとかも思いながらめちゃくちゃ応援してます。どうか
ありがとうございます、
ご武運をと思いながらこの本がたくさんの方に届くことを祈ってこの特集を終了してまいりますかね、
は
い、
あと一応、はい、上川さんの本当にさっきも言ったようにしょっちゅう、
ええ、
福岡の、まあ、特に、まあ、区だとか、
はい、
まあ、人権センターだったりとか、
うん、
あとその教職員 の,、
うん、
まあ、組合だったりとかっていうところでまあ、お話をする学校の先生向けの話だったり、
うん、
まあ、市のだったりっていうのでお話をしに来ているので、うん、まあ、今後もうちょっと そういう枠もプラスアルファで何か平場で話せるような機会も作っていけたらいいなと思っているんですけど、
うん、はい、呼んでください。
いやでも本当に多分今日 の話題を聞いて上川さんがやっぱり お話しされてる内容に絶対こう気になった方っていらっしゃるはずなので、まずはもちろんそれはまず本からね入っていただいて、でそのうち福岡でまたお話しいただける機会が実現した際にはですね、どうかチェックいただいて、上川民さん、はい、ね、しっかりチェックいただきたいと思います、うん、いや上川さん本当になんか長時間お話しいただきましたが、もうおかげさまでなんか本当にいろいろ気づくことがありました。差し当たってはブラックヘリテージのホームページを見たり、あとはもうこの本を読んでっていう感じですね。
そうですね、はい、ぜひお願いしたいなと思います。なんかその、ま、本当に繰り返しになっちゃうんですけど、本当に私は本当に大したことができないんですけど、その自分の位置が清田さんにつながって三好さんにつながってとかってなっていくのを今こう体感できてるのもすごく嬉しいですし、それが本としてまた受け取ってくださった方が一になって、うん、気がついたらすごいインパクトみたいな風になったらいいなと思ってます。
いや本当にきっとそうなっていくんだと思います。いや本当に今日は長時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってお届けしてまいりました。実はね、収録前後にも結構ね、
はい、清田さんと、ね、熱い議論をね、
上川さんともいろいろお話をさせていただいたんですけど、その中にも結構ヒントがあったんですよね。
いやもうね、うん、そこの内容も本当だったらまだね全然オンエアすべきだなって思うような内容があったんですけど、うん、まあ、そこについてちょっと2つばかりですね、うん、そのアフタートークでちょっとお話聞いた中で大切なお話があったので、うん、そこをちょっとご紹介したいと思います、うん、まず1つ目、まあ、このタイトルでですね、うん、番組の後半でもよくしっかり掘り下げましたけれども、うん、まあ、ネタ校を起こすな議論ですね、うんうん、を元にして、うん、この、タイトルをネタ校なんているのっていう、うん、まあ、この本のタイトルになさられたわけですけれども、うん、当初は、うん、清田さんもいろいろタイトルを考える中で、うん、ネタ校は起きていたっていうタイトルとかも考えていらっしゃったんですって、うんうんうんうん、
候補としてね、
そうそうそう、うん、だったんだけど、上川さんからいやそらないということで、うん、ネタ校なんているのっていうタイトルになさられたっていうお話をした
んですけど、なぜならといえばね、
そうで、これがなぜならっていう話なんですよ、うん、で結局それは何かっていうと、ネタ校って言うんだけど、うん、そもそもネタ子なんて、うん、本当にだからタイトル通り、うん、ネタ子なんているのなんですよ、うんうん、だから寝てないんだよそうそうそう、問題は常にやっぱり起き続けていて、うん、その寝てないわけですね、常に覚醒している状態にあるっていうことですよ、うんうん、でそうなった時にその起きた起きてないっていう議論じゃなくって、うんうん、そもそも寝てないんだから、うん、ちゃんと問題として、まあ、その要は、うん、起きた覚醒の状態でちゃんと、うん、要は始めていかないと、
だからどうして寝たことにしてるんですかっていう意味合いもあるわけですよね。
そういうことです、うんうん、そういうことです。だからやっぱりね、その寝たこを起こすな議論って本当にもちろんその当事者の方から出てきた時に、うん、なんかやっぱりそれを問題化しようとした時にやっぱりこうすごくグッと足が止まる議論ではあるんだけれども、実はそのまず寝てないっていうことを前提にして考えるっていうのがまず一つやっぱりちょっとヒントになるなっていうふうに思った。であとまさしくもう二つ目が今ちょっと話にも触れたんですけど、その当事者じゃない人たち、まあ言ったら僕とか佐藤さんももしかしたらそうかもしれない、言ったらそのブラックの出身ではないルーツを持つわけではないっていう意味ではまあそうなわけですけれども、うんうん、そういう人たちがこの話題を触れるときに、分かるよとかなんか、なんかその痛みに共感するから一緒にやりましょうねみたいなことで、もちろん発動するものはあると思うんです、うんうん、なんだけどその上川さんとお話しする中でおっしゃってたのが、その共感型で、こういう運動を走ろうとすると、うん、やっぱりその当事者の方から、うん、例えば非当事者のくせに何を言っているんだって、うん、例えば言われた時に返す言葉がなくなっちゃうわけですよね、うん、僕らとかになった時に、うん、ということもあって、うん、共感型でこの問題に取り組むのではなくて、うん、構造として、うん、この差別の構造を捉えて、うん、それはおかしいよねっていうことにしていかないと、うん、共感から入るとやっぱり言葉が封殺されてしまう場面があるんだっていうことを改めてちょっとお聞きして、すごいハッとしたんですよね。
いや本当ね、で、うん、そう考えるとその構造って本当に、
うん、そうなの、
周りにたくさんあるわけですよ。そ
うなの。これはもう本当に部落っていう一種だけじゃなくって、うん、あらゆるものの構造がこの差別の構造でほぼ類型なんですよ、うん、同じ形をしているっていうことからすると、うん、実はだからこの話だけではないわけですよね。
そう思った本当に、
ね、だからやっぱ本当その、まあ、こういう意思を捉えるときに、うん、まあ、もちろんその共感というのはすごいあの大きい駆動力にはなるんだけれども、うんうんうんうん、そこだけを論拠に議論するとやっぱりちょっとずれてしまうというか、うん、あのいざ何かが飛んできた時に返す言葉がなくなっちゃうっていう意味でも、うん、構造として捉えて、でそれをどう解決していくためにこういうことをチョイスしてやってみているんだっていうことが言えるようにしていくっていうのはすごい大事なことだなと思いました。
本当ハッとしました ね。もしかしたら自分も何かの事柄に関して、うん、勝手に寝たことにしてる部分もあるのかもしれないとか、
めっちゃある、
寝てることにさせられてるのかもしれないとか、
う
ん、
まあ、そうです、
本当に考えましたね、
うんうん、いやだからやっぱり本当にまあ今回ねこの放送で、うん、このイシューを取り扱うにあたって調べていく中だけでも、うん、本当にこれ扱っていいのかなって僕も思ったんですよ、うんうん、っていうこと自体が
寝たことになってたからっていう考えにもなるじゃないですか。
そうなの、うんうん、だからやっぱ社会全体が寝たことにしときなよっていうふうに直接は言わないんですよ、うんうん、なんだけどそういうふうに受け止めるしかないような、うんうん、
構造がね、それこそね、
構造がもうね、うんうん、発動してることにやっぱり僕自身がすごい気づいたし、うん、でそうなった時にやっぱり上川さんという当事者とお話しする中で、うんうん、やっぱり そのままだとやっぱり解決しないんだっていうことをお話お聞きできたっていうのは僕らにとってもなんかすごい大きかったし、
大きかったね、
ちょっとこのもしこれをお聞きになっている方で、うん、なんかねこれが何かしらの次、まあ、このイシューに触れていく時のなんかこう考えのヒントだったりとか、うん、ものになれば本当に嬉しいなと思うので、うん、ですし本当にこれを考えるにあたっても、うん、この5本ですね、うん、ぜひともちょっとね手に取って読んでいただくといろんなヒントになると思います。
里山社清田さんもおっしゃってましたけど、まあ、これをきっかけにそのイベントとかね、はい、みんなで話し合う機会が増えたらいいなと思ってらっしゃるそうですし、うん、実際にやりたいって、
ね、読書会とかもやれたらなっておっしゃってたので、うん、ね、差し当たってはね、うん、3月16日に、うん、今回の、この帯をね、うん、書いてらっしゃる御裕十さんをですね、うん、お迎えした、うん、なんだ、そのトークイベント、うん、がご予定されてあるということで、うん、これ開催こそ東京って確かおっしゃってたと思うんですけど、うん、オンラインでも、ね、参加できるようにしてらっしゃるということだったので、うん、このあたりはぜひね気になる方は、うん、里山社のですね、うん、ホームページだったりとか
ヘリテージのね、
はい、うん、そのあたりを見ていただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います、
はい、あとはもしかしたら上川さんもまたね今年も福岡にいらっしゃったり九州にいらっしゃったりすることもあると思いますので、
ね、うん、ね、少なくともその収録 のタイミングで2月にね1回いらっしゃってたっていう話もあったので、うんうんうん、また多分福岡にもご縁があるんじゃないかなと期待しながら、ね、うん、皆さんでぜひともね今回の放送も含めていろんなヒントにしていただければ嬉しいです、
うん、はい、アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。 761@lovefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。